結構最初普段も撮る前に
みたいなこと言って
て、怖い怖い撮るぞみたいな
無理やり上げてんの、
無理やり上げてんの、
ブーストしてん
の、ブーストしてから入んないとおかしいもんね、すでにおかしいパワーナインラジオ、この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ言や妄想をしゃべるお気楽な番組です。ということで今回はちょっと、毛色を変えまして、ゲストの方がいらっしゃいますんで、いきなりもうゲストを紹介したいと思います。というわけでお二方一人ずつ、
はい、ユニアスのジュンです。
はい、プロゲストの長谷川です
プロ
自称ね、
プロ自称お金取ってんのかっていう話、
取ってない
プロリスナーもいますけど、プロゲスト、
プロゲスト
僕ね、プロリスナー、プロお便り出す職人みたいな、
いろいろいますからね、うん、ということで、どう進行したらいいか自分が全く把握していませんが、とりあえずゲスト2名を、含めて、はい、収録したいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
でも今回、一つお二人ともトピックが多分あって、うんうんうん、先にプロゲストの、
はい、
長谷川さん
てかもう言って後悔してる
自分で変なハードル
を何を言ってるんだっていう、
ここからしばらくそれでいじられちゃうんだっていうね。トリさんの方も、
はい、
今回のゲームマーケットの言語がついに上がった
ということ で、はい、やりました。よ、
結局どんぐらいの期間でどんぐらい作ってたんですか？
サークルの人には申し訳ないんですけど、もともとは春に出す予定で動いてたんですけど、はいはい、ちょっと普通のお仕事がね、忙しい時期が来ちゃって、
うんうんうん、
で伸ばしてもらって、なのでちゃんとできたのが5月、
うん、
でも5月はなんせ56キャラ書かなきゃいけないから、
56キャラ
最初の1キャラで適当なことすると後がガタガタ来ると思ったんですよ。だからワークフローって書き方、こういう書き方でやろうとか、そういうのを決めるので5月を半分ぐらい使ったのかな。だから5月の中過ぎぐらいからちゃんとやり始めて、つい3日ぐらい前に終わったから、そうですね、5ヶ月ぐらいやってたの、
うん、
およそ通算、まあおよそ半年
ぐらいやってて
お疲れ様です。
いや本当もうツイッターで日々日々
そうです、ね、
更新情報がね
300分とか、おおマジかっていう作業時間で日々日々、うん、これね何時間ですか300分
プロぼやきですまたぼやいてるなって思われ
る作業量は、
ね、同情商法ですからね。
いやさっきあの絵をまた見させていただいたんですけど、
はい、
うん
はい、
もうこのね、
ここに一覧が、ラジオで見えない一覧、
そうラジオでこう今この絵がすごいですよねって言っても全然伝わんねえって
言
う
ね、
もういいだろうって先見ちゃったぜって
、
そうそうそう、
でもトータルで見るとやっぱりその一部クリーチャーデザインっぽいものもありつつ、
うん、
あとかっこいい人とか力強い人とか可愛い女の子とか、
うんうん、
すごいバリエーションがあって、
うん、そうですね、
うん、
やっぱりこうこれカードに何だろう、僕は人狼やんないからよく分かんないですけど、あんまやったことがないっていうかベーシックなのしかやったことないんで、これだけいるやつってやったことがないから、
うん、
覚えるの難しいんじゃないかなと思うんですよ。そうすると能力 と、絵がある程度ひもづいてて、かつ、
うんうんうん、
あの護衛ガードでもちょっと癖のあるガードとかいるんですけど、2人いるんですけどガードが、
うんうん、
でもやっぱなんだろう、体の太さとかをすごく変えて、片方はおっさんで、うんうんうん、片方は若くて、
うんうん、
みたいにした方が覚えやすいじゃないですか、
うんうん、
絵が全然違う方が ね、
うん、
だからできるだけ顔は変えたいなっていう、う
ん、逆に多分人狼をよく分かってそんなプレイ経験がないっていうところで変えてるのが多分いい方向に行ってんじゃないかなと僕は見て思ったんですよね。あの鳥さんなりの解釈がそれぞれの役職に入るじゃないですか、
うん
うん、そこでこういろいろ味わいが出たりとかっていうのがあると思うんですよね。
この人狼系のこの狼の感じがかっこいい怖くていいなと思ってて、
うん、
その人狼いろいろ今出てるって、うん、結構ディフォルメな感じのが多いのかなっていう気はするんですよね。例えばあのテレビでやってた人狼のアートとか、はいはいはい、まあ、親しみやすいんだろうけど、
うん、
その本来の世界観の人狼って怖い化け物だから、
うん、
そっちのイメージ持ってるのってあんまないのかなと思ってて、
あの狼人狼って書くのすごく難しいんですよ、うん、あのね足の関節が特殊でしょ、これ、うんうんうん、口で言うのも取り足っていうか、
うん、そうです、
獣系の逆関節で、でかっこいいくて強いキャラって、うん、胸を張って仁王立ちさせるっていうのがポーズでよくあるわけですよ、ラオウ的なね、
はいはいはいはい、
でできないんですこいつは、まず逆関節だし背中がモコって大きくなっているから、それをするとなんかおかしな感じになっちゃうんですよ、
うんうん、
なんでどうしても前かがみで、うん、とかジャンプしてるとか、なんか うまく構図を考えるのが大変、
うん、そうですね、あの人狼狼男みたいな話になった時に、例えば、うんうん、多分いくつか段階というかパターンがあって、うんうんうん、顔だけ狼、うん、で人のマッチョな体のパターンとかもあるんですけど、うんうん、完全にこの獣人間、
うん、そうですよ、それは僕は世代的にこれもうヴァンパイアのガロンですよ、
ガロン、
なるほどね、どうしてもあれがイメージがあるから、
はい、あれもでもゲームの中では四つん這いで走ったりしてますからね、
そう
そうそうそう、
狼だけでね 5,6 匹いるから書き分けるのも結構大変、うん、
そう同じような感じになっちゃうと難しい
ですよね、うん、そうさっき言ったみたいに覚えられない、うん、どっちだっけってなっちゃうから
ゲーム的にもね、
うん、
ゲーム的に言うと絵は記号なんでパッと見て見分けがつかないとっていうのもと、あと類似のものは類似であるべきだし、
うんうんうん、
でもその特徴は違うべきだしっていうのはあると思う、
やっぱりこう手に取ってもらうためっていう側面とではね、うん、あとはやっぱりこうルールを飲み込みやすくするっていうの半々で両方できると、
うん、
ゲームのアートやるならいいよなと思ってるんで頑張りました、これはね
本当にこう今パラパラ見ててもすごい、
ちなみに鳥さん の,、
うん、
あの帰っていっぱい帰ってきた中で一番思い入れがあるやつ、はいはい、あえて選ぶとどれとかありますか、
思い入れがある思い入れお気に入り
お気に入り、
お気に入りはね、うん、雪女、
雪女、
これ絵的にはすごく、まあ、あれだし、うん、
あれですね、
あれですけど、
あれですね、
雪女っていうのをこうしたっていうのが俺の中では結構、
うん、
あの和服で ね,
でね
白くて黒髪のってのの、やりたくなくてどうしても人狼っていう世界観の中で どうやって逃げられるかなっていうのを納得みんなできて、あ雪女かなるほどねって言ってもらえて、
うんうん、
そうじゃないデザインってなんかないかなってずっと考えてたから、
そうですね、雪女って日本の化け物で、
うん、
西洋に雪女ってないですもんね、
バンパイアになっちゃいますからね、
そうそうそう、イエティ、
うん、
イエティのメスもいないし、
ね、あんまり見たくない、ね、
ドワーフ女みたいな、
そうね、そうだ、これは絵的にはそんなにこう花がないんですけど、
うん
うん、
いやいや閉まってる絵だと思う、これはねちょっとラジオだと
伝わらないですよね、
でこれにこういうのですって言うとまたちょっと
そうそう一言で言えるんだけど、
ね、そうそう一言で実は言えるんだけど言っちゃうとまずいのでっていう、うん、
もうそうですね、でも僕ら無自覚にこうキャラクターでしか思ってないんで、
うんうん、
言われても確かに西洋の雪女っていうのは多分枠がなくて、
うん、
西洋キャラで雪女っぽいのって何？ X メンのストームとか、
あれはでも
嵐だけど、
嵐
褐色だしね、
うん、でもああいうぐらいしか多分イメージない気がする、
うん、
まあ、確かにないですね、
うん、
実はストームモチーフがいて、
うん、
巫女、あれストームなんですよ、だからちょっと褐色にしてあるはず、
後ろの方
確かに褐色でした、
うん、海外の巫女っていうかシャーマン的なものでなんかないかなって思った時に、
うん、
まあ、あの実写版のストームがすごい可愛いなと思ってて、
はいはいはいはい、
そう、まあ、これはちょっと能力的に目を開けられないんで、
うんうんうん、
巫女はね確か指差しで占うんじゃなくて口に出すんですよね、
うん、
っていうのなんで、あのマントで手を隠してるんですよ、
あ
手を隠してるやつが、うん、
しかも目を閉じてる、
そうそう、で喋るんでオウム連れてる、 そういう連想でデザインしたんです僕は。そうじゃないと取っかかりが全然分かんないから、こうかなこうかなっていう。
ゼロから書くってそうですよね。そういうもん
な
ん。
あとはこれはもう本当に最後の最後のキャラなんで、他のキャラで使ってない色を髪の毛とかにはめ込んでって色ができるんです。
ああなるほど、
うん、緑は使ってないよなって。
あのすごいスモールアイコンで全キャラあるアートで、
はいはい、
一回でもツイッターがなんか、
はい、終わった日にね、うん、
上げていただいたのがあって、その時に僕巫女のアイコンのとこやたら気になって、
そうそうそう、
これなんだ
見切れさせてる
なんで全身見れてすごい良かったんですよね。これもすごい不思議な感じで、なるほど、
どれも気に入っては、
うんうん、ちょっとすいませんね、あのリスナーの人は全然絵が分かんないんで、うん、後で絵を見つつ
そうそう、もう一回聞いてもらえる、
実際ねゲームマーケットで見ていただきたいですよね、
うん、月夜の人狼自体は今予約取り置きをしてて、なんか限定豪華版みたいのがもう売り切れてて、
うん、予約はなくなったみたいです。でも当日25って言ったかな、持ち込むって言ってましたね、
うん、
限定版は、うん、あのなんだろう、時計を入れるようなあの革のボックスなんですよ、うんうん、
あ、
うん、であの通常版は普通の箱、
うん、
よくあるサイズの箱、他のゲームの名前っていうのかな、ゴーパルスと同じ箱
あ結構で
かい箱なんですね。そうそう、あ同じサイズ来た、テンプレート同じの来たなって思ってってことは付き物とかボーパルスのサイズだなっていう、う
ん、カードはでかいんですか、紙なんでしたっけ。
カードはね、プラスチックでできてて、まだ物を持ったことがないんで分かんないですけど、結構スタンダードなサイズで、なんでかっていうと、うん、あの人狼で今売ってる人狼でスリーブに綺麗に入るのがあんまないんですって。
はー、
うん、でやっぱりあのガンがつくっていうんですか、傷とかついてバレちゃう嫌だからスリーブ入れたいんですって。
へー、
でそれが前提にあったんで、スリーブに入るこのサイズでっていうのが、
そういう需要あんだ
みたいですよ、うん、
前にね、あのちょっと前なんですけど、イエローサムラインの秋葉原店が今人狼コーナーみたいなのがあるんですよ、一棚で。そこに普通に客として行ってたら、うん、イエローサムラインの、 あの僕別に自己お互い紹介し合ったことある人なんだけど、全然僕に気づかずに、うん、今人狼でこれ売れてるんですよって教えてくれたんですけど、うんうんうん、それで教えてくれたのが、トガの狼かな、
はいはいはい、
同人作品でやってる人狼なんですけど、うんうん、それもやっぱりアートがちょっと特殊で、うん、あれ
かっこいいです、
うん、あの覆面してる風な感じなんだっけか、
う
ん、
そう
で、役職が役職名もなんかフクロウとか、うん、あと犬とか、うん、なんかちょっと特殊なんですよね、
独特のね世界観をちゃんと作ってある。
そうそうそう、うん、でその犬っていうのが他の人狼にない特殊な役職で面白いんですよってお互い知ってるのに、うん、あの僕のこと多分気づかずに多分最後まで説明してくれたんですけど
あれは確か縦長
ですね、
タロットカードっぽい、
そうそうそうそう、ちょっとかっこいい感じ、うん、シュッとした感じ、
そうそう、
なるほどね。いろいろタブラの人狼とかは確か真四角なカードとかでしたっけ、
うんうん、タブラは
違う、縦長で、うん、ミラーズホローが真四角なのか。
ミラーズホローはあの特殊な形なんですよね、
うん、
渦巻きみたいな、
そうそうそうそう、
手裏剣みたいな、
そうそうそうそうそう、うん、手裏剣って言いたかっただ
からそういうのもあるんですね。結構あのドラゴンストーン出した時にあのみんな買ってくれた後で、うんうん、またうちのブースに戻ってきて、これってどのサイズのスリーブですかって聞いて、
あ、あるあるある問い合わせ
何名か来て、
うん、
でもそういうのはあるんだなと思って、
うん、プラスチックにしちゃったから入れなくてもね、結構強度はあるけど、
うん
うん
うん、結構プラスチックって傷つくともう致命的に消せないからっていうのも多分あるんでしょうね。
うんうん、僕のね原稿が遅いせいでプラスチックになったんですけど、多分ね。
プラスチックの方がなんか嬉しいですけどね。
そうですね、うん。プレミアム感、あの通常版でも豪華版でもカードはプラスチックのはずなんですけど、
うん、
僕が聞いてる話だと最初の印刷でしっかりやらないかもって言ってました。
ああなるほど。
だからもし全部売り切れて2版を作るときは紙になっちゃうかもって言ってたような気がする。
なるほど。確かあのワンナイト人狼さんも最初プラスチックの厚いボードでやってました、
うんうん、
すげえプレミアついてた気がする。
ついてましたね。
そこにあります
って言って微妙にあの月を間を取っとくっていうきっとプレミアになるんじゃないか感じ。
いや、数が結構あるんで、
うん、でも楽しみです、うん、人狼がねいっぱい多分次も出ると思ってる
んですけど、今回もやっぱ人狼多いですね、うん、やっぱり
そう。月夜は箱のデザインを宇佐美さんにお願いしたんですけど、宇佐美さんもう一個やってましたね、
うん、やった
すごい制覇できる
そう。
でももう本当僕が間に合わなくて、うん、最初はフルフルで全部やるはずだったんですよ、うん、でそういう話だったし、うん、今回は俺から言ったんじゃないそういう話が来て全部やりませんかって来て、ああもうこれできないって思って誰かにお願いしなきゃって思った時に宇佐美さんが前一緒にやりましょうねって社交辞令で言ってくれたのをここだって思って向こうが言ったんだからってお願いしたら受けていただいて、
あの宇佐美英子さん、英子さんは英子さんの方であのまたちょっとスタイリッシュな感じのね、うん、カードデザインで書かれてますよね、うん
いろんなアートが多分人狼っていうだけでいっぱいできてくるんだろうなっていうのもあるし、
うん、
その時に、
ね、出てるしね、
あの役職がオリジナルだとかさ、うん、なんかいくつか多分その買う人が選ぶポイント、まあ、人狼マニア全部買うのかもしれないんだけど、なんかやっぱ長谷川さんのアートすごい僕好きなんで、
ありがとうございます。
そこら辺を本当にカードとしてブワーって持った時のこう快感があるんじゃないかなと、
はいはいはい、
楽しみにしてます。
もう出てくる小物とかでもちゃんとこう考えられて作り込まれてるんで、そこはやっぱ僕はすごい好きですね、うん、
ちょっとねあの長谷川さん流のというか独特のケレン味のある顔だったりがたくさん見れるので、うん、
なんかねブサイクな人が好きなんです
そうさっきちょっとこの収録の前にもちょっと言ったんですけど、僕そのトリさんの絵だと可愛い女の子ももちろんいいんですけど、うん、僕あのちょっとあの墓盛り棺桶、はい、
カオケ屋かな、
いや、はいはい、うん、とかのちょっと癖のある感じのおっさんキャラとかの味が結構僕は好きなんですよ。そうそう、そこになんかテイストがすごい出てる感じがして、
うん、こういう方が描いてて楽です楽。あ、そうそう、ここにねちょろっといるんだけど、これ最初ね護衛の若い方ってこんなすごいチンピラ顔だったんですよ。でもねこれはなんかちょっとさすがにもうちょっとイケメンにしようって言って、
シュッとした感じの、
そうそう、ほらこんな
感じ、あ、本当だ
こんなこれも気に入ってるんだけど、
完全にヤクザですけど、
ね、うん、
マイバージョン、
ちょっと肩がぶつかったら危な い, いや、こんな人なのに護衛っていうのがあのヤンキーが子犬をっていうあれ的なになるかなって思ったら、
的な、ね、
ならなかったって
それはちょっとってなった。
どうせならイケメンに守られたい、
そうです、ね、うん、そうです、はい、ぜひあのどうなんだろう、当日カードが多分置いてあると思うんで、
うん、
見てねいいなと思ったら買ってもらえると、僕にはあんま関係ないけど、
確かあの大きいブースですよね、企業ブースの方の
スペースだと、7番っつったかな、うん、広いとこですよね、うん、思い切ってんなと思って、
うん、
あれも聞いてなかったから本当って思って、
でもカタログ見るとその長谷川さんの絵が大きく出てるからすごい嬉しかった、
うんうん、
普通だとちっちゃいじゃん、
うんうん、
ブースだとさ、
あ、そうね、うん、あの普通のブース、うん、一般サイズのブースだともうすごいスペース限られてる、う
ん、名刺より小さいぐらいの面積しかなかった、
うん、あそこで情報をいっぱい書くの大変ですよね、
しかも、ね、あの締め切りの時期がめちゃくちゃ早いんで、うん、もうね、あのいろいろ揃ってない状態で書かざるを得ない、
うん、値段とかもまあ書けないよね、タイトルだけ書いて、うんうん、見て、うん、うん、みたいな、
うんうん、そうそうそうそう、
うちもそうなってます、
うちもそんな感じで書
いて、なんか少なければいいけどいくつもタイトルあると、うん、あん中に収めるのは
無理です、
相当難しい、
タイトルが多いで有名なマニフェストディスニーですあれもうワンタイトル書いて他トータル何作品みたいなことしか書いてなくて、うん、あそこは苦しいよなと、毎回毎回
マニフェストさんは前回出した何十個とかは持ってきてるんですかね、うん、
前の大阪か遥かの時にお伺いした時はやっぱり新作しかほとんどなかったん
ですよ、
うん、
一期一会だ、
一期一会本当にそう
ね、
うん、
すげえよな、
本当すごいですよね。ゲームデザイナーが一人っていうことが衝撃ですね。
そうそうそう、複数の人で作り分けてるんですかって言ったら、いや僕でエモみたいなことをおっしゃってたんで、
絵のディレクションもらってます。
マジですかっていう、信じられないと思いました。
ツイッターの方フォローさせてもらってたら、今もうやばい、大阪に間に合わないって大阪が春に間に合わないからもうやばいやばい修羅場って
言ってて、今回の7個から2つ落として2つ大阪持ってきよう
よでもなんかツイッターかなんかで拝見したんですけど、何年かの間に100本作るっていう目標があるらしいです。
なるほどね、
うん、だから多作っていうことに対してすごいこうフォーカスが当たってるのかなと思
うんですね、
うん、
なるほど、
すげえな今回もラインナップが並ぶのを楽しみに、
うん、遊びに行こうと思って、
うん、どうして。あとはジュンさんは、
はい、
新しく今回が初ゲームマーケット出展になる、
はい、そうですね、ユニアスのブランドとして出させていただくのは今回初めてですね、はい、
でちゃんと新タイトルが
用意しました、はい、割り取りペンギンというタイトルで、陣取りタイプのゲームなんですけれども、今回、初出展、新作ということで出させていただいてます、う
ん、ついに赤ずきんの次が、
ね、
やっと来ました実はゲームそのものの原型はちょうど1年ぐらい前、僕入院してたんですけど、喉の手術かなんかで、でその時に一応なんか入院中の牛乳パックのをハサミで切ってでそこにこう、ま、手元にあったマジックとかで書いて原型を実は作ってたんですけど、まあそれがやっと1年越しで形になったって感じですね。
いろいろ何回か僕も遊ばせてもらってますよね。
あ、そうですね、うん、結構迷走してて、
そのために微妙にルールがアレンジされてってるっていう、
まあ、割と最終形が最近これでもう行こうっていうところで固まって、
ね、はい、ゲームによっては最後マニュアルを書くまではルールを変えれるっていう、
そう
考え方もありますから、
マニュアルを入稿する直前までいじってましたね。
そうそう、いじって、
うん、幸いそのゲームそのものの骨屋台骨になるルールはすごいシンプルに作ってあるんで、
うん、
あとはルールブックの例えば数値のところをちょっとこういじってっていうところ で、うん、でね、まあ、最終調整ずっとやってたような感じですね、
うんうん、僕もやっぱりそのルールで例えばこれはもう骨子は決まってるんだけど、
うん、
カードの枚数が3枚なのか、
うん、
4枚なのか、
うん、
どっちのがいいんだろうみたいなことはこう最後の瞬間まで悩んでたりします、うんうん、
分からないですね、やってみないと、うん、幸いその1個前訓風の時に出させていただいた赤ずきんは眠らないについては、あれは割と早い段階でルール固まったんですよ、
うん、
でその前に作ってたヒットメーカーとかも割とその、 ルールはそんなに、まあ後でいじったりもしてましたけど迷わなかったんですけど、今回はまあ難産というかいじって若いいじって若いっていうのをもう延々繰り返してましたね、
うん、だ根本は多分ずっと前にやらせてもらった時点で根本は楽しくできてて、多分その時の時点でこれ売ってって言った記憶があるんですけど、
ね、その時ちょうどトリさんもいらしてね、
う
ん、
そうそう、
うんうん、
これでいいじゃんこれ売ってって言った記憶があって、ただでやっぱそこの中でもなんかもうちょっといじったらもうちょっと面白くなるんじゃないかっていうのでずっと追いかけ続け
て、どっちかというとうちらは面白いって言ってて、
そう
そうそう、本人が一番不満そうっていう空気だった
。そんな感じでしたね。
そうなんですよ、
なんかね足りないんですよみたいな、ね、
なんかその胡椒の入ってないチャーハンみたいな物足りなさがずっとあった。
あれの時も言って、大阪で会った時もそれ言ってて、
最終的にそこの解決は1人プレイヤー2つペンギンを持たせて同時に動かすっていう風にしたらいいんじゃないかっていうところに至ったのが大体8月ぐらいだったかな、8月ぐらいですね、
うんうん、
だってあこれでもう大丈夫って思ったんですけど、それでもやっぱり最後までいじり続けた、
ね、まだまだまだまだましたね
そうですね、うん、まあ難産でしたね、まあ、おかげさまでちょっといろいろサークルさんスペシャルサンクスに入れさせていただいたんです あのもちろんパワーナインさんも上げさせてい
ただいて本当にありがとうございます。サインってどうもさっきびっくりしました、
はい、いやもう本当にいろんなところで遊んでいただいていろいろ意見いただいて、やっと形になったんで、なんか自分だけで作ったというよりなんか皆さん力いただいて作ったなと自分では思ってます。
まあそんなことないですけどもうフンさんの力だと思ってるんですけど、いやいやいや、そのなんだろう、やっぱりその赤ずきんが僕は大好きで、うん、
はい、
でその次に出てきたタイトルもすごいシンプルで遊びやすくて楽しいっていうところで出てきたんで、うんうんうん、もう今回も楽しく、
はい、
ペンギンで氷を割りまくろうと思うんで、
はい、そうね、ゲームマーケットその出させていただくブースの話とかも
したって。ああそうですね、
番号が239番かな。
そうですね、
はい、僕のところが239 でこのパワーナインさんがその隣の
240
240
だと思います、
うん、そうですね、出させていただいて隣り合ってますんで、あのパワーナインさん目当てで来た方はぜひちょっとうちのところも見ていただきたいなと
思ってるわけです。それはそっちは多分できるんですけど、うん、多分ペンギン目当てで来た人がうちの見るとうわややこしそうって多分ゲーム的には去っていくかもしれないですけど、まあ仲良く隣で、
あのこれ別にあの出させていただいてからよいしょするわけじゃないですけど、この前ちょっとテスト版であのパワーナインさんの、ドラゴン
ストーン
の拡張遊ばせていただいて、うん、あの前のゲームと全然こう同じゲームなのに拡張入れることによってガラッとテイスト変わるんですよね。それがすげえ、あ、すげえなと思って遊んでたんですよね。
王の直命ルールですね、
はい、
あの拡張がややこしくて3つもルール入ってるんで、
王の直命とあとは塔も一緒に混ぜてやったのがすごい良かったですね、うん、そうなんでちょっと、持ってる方ぜひちょっとチェックしていただきたいなと俺は個人的に思ってるんですよね。
ありがとうございます。
よいしょし合ってるっていう気持ち悪い感じになってますけど
あれちなみに拡張って元のボックスに入れようと思ったら全部入ります、う
ん、それなんですよ
あ結構まだ分かんない。あそうか、物が来てないのか。
物来てないんだけど仮のもので入れてみた感じ箱がちょっと浮くかもしれないけど、一応全部入る。
なるほど。
あのね、ドラゴンズの最初に作った時に、うん、あのカードを全部スリーブに入れても箱に入るよって言ったらみんな喜んでた、
う
ん
う
ん、
そ, う
そこ喜んでたと思ったけどみんな喜んでて、
いやそれね結構ニーズあるんですよね。赤ずきんの時に、うん、あのツイッターで僕割と気持ち悪いんですけど、あのちょいちょいツイッターでその自分のタイトルで検索してるんですよ、どっかな評判どっかなっつって、うん、割とチェックしてるんですけど、スリーブに入らないみたいなすっげえなんかしょんぼりしたツイートが出てきてであのなんだ結構それであやっぱニーズあるんだっていうのが何度かあったんで、
うんうん、だからちょっとねこれもう今言っちゃったからあれだけど、拡張が届いて入る気力を検証できたら、うん、最初から入り切るように検証したんですよっていうトーンで、
じゃあここカット
だ。あまあね、でも、うん、多分ドーン乗っけますけど、いう定義で多分行くと思うんで、ギリ、本当ギリなんですよ。金貨をこう平らに入れてみたいなことをして、
工夫しないと綺麗に収まらない。
そうそうそうそう。ギチギチでなんとか入りそう。
ちょっとまだ来てないのが心配です。
そうなんですね。
あれ白い塔は？塔は来てる。
塔はね別で僕値段のことはいまいち分かってなくて、あの今回の、説明するとドラゴンストーンの拡張の妖精と塔っていうのに、うん、塔のコマで、うんうん、白いちっこいウッドキューブですね。
うんうん、
木の、木製コマがあるんですけど、
うんうん、
そのキューブだけサイト名忘れちゃったな。海外の、うん、でそういうボードゲームの部材を扱ってる通販やってるとかいくつかあるんですよ、
うん、
でそこにある程度数まとめてオーダーすると、うん、結構ね早い、1週間ちょいぐらいで来ちゃう、
うん、そんな早いですか、うん、なんか船便とかじゃなく普通にこうスパッと飛行機かなんかで来るんですか ね, それで行ったら、
うん、イメージあのヤマトのメール便みたいなのじゃないですか、
うんうん、
あんな感じので来るんですよ、
うん、そんな早く来るんだ、
そう
教えてください今度
収録の後に、ね、多分そんな割安なんじゃないと思うんですよ。だから逆に言うと、
うんうんうん、
もっとロット固めてあの船便でみたいなのができるところの方が安く発注できると思うん
だけど、船便だとえらい遅くなりますからね、うん、今度はね、
うん、なんでそれでやってるんで、それはそれも、来ます、
うんうん、
なんとかその 前回多分ラジオで言ったのが200になるか分かんねえよって言ったんですけど、200いけそうなんで、
コマは足りてるんですか。
でコマの100を追加100を先日オーダーしました。
ああ
そうか。そっかそっか。
なんで多分、ね、来週中に届くんで、またそれを18個で1箱なんで18個ずつ仕分けるっていうのがまた、
あとおよそ2週間の間でなんとかするわけですね。
1回前のラジオで200にしようかなっていうのを聞いてて、
そうそうそう、
この人コマどうするんだろうと思ってたんです、
うんうんうん、
コマ割るんじゃねえだろうかやりかねないって思って間に合わないから一個一個なったで切ろうみたいなやっててもおかしくないあの人は
でも今回もその印刷の現物も来てないっていうのもそもそも不安なんですけど、うん、コマも今オーダーして来週着ぐらいの予定だから、うん、まあね、最悪パワーナインのブースに新刊落ちましたっていう、あのコミケでよく見るボードを立てる可能性がまだ残されてるわけですよ
そんなの可能性はいらないです
よだからね、いろんなもんの締め切りが噛み合わないじゃないですか。だからね、いつもドキドキですよね、
うん、
こっちはこっちはじゃあ分かんないか、ペンギンは揃いましたね。
今日ペンギンは今日まさに揃いました、今日この瞬間に
でも明日から
明日から、はい、出発です。ちょうど今日この収録を終えて、まあ、今ちょうど僕ん家で撮ってるんですけれども、
はい、
今日夜睡眠時間調整して明日の朝出発ですね。エッセイ、あのそもそもどこに出発か言ってないですよね。
そうですね、
はい、僕のあのクンプブランドの方で当時作っ去年の秋に出したのか、
そうですね、
作った赤ずきんは眠らないを今ちょっとユニアスの方で扱っていて、それをあのエッセンで10月の24から28かな、
うん、
でやるそのエッセンシュピールって世界最大級 の、まあ、あのお祭りがあるんですよ。で、うん、そこに赤ずきんは眠らないをあのイートミーフユーキャンというタイトルで、まあ、持っていくというのの、
うんうん、
出発が明日ですと、
うん、で直前の時に
そうなんです、うん、今日一応全部コマをあの今いただいて、
うん、
で今日そうそう あんまり寝ないつもりなんで夜な夜な箱に詰めようかなと思ってる状態です、
ね、さっきあっちの工場を見せてもらったら、
はいはいはい、
箱がちゃんと
あって、綺麗に成立して綺麗に並んで、あとはコマ入れればみたいな状態、
ルールもあって、
うん、あとはどんどん一個一個
入れていけば
入れていくと、あとは段ボール箱詰めだけして当日持っていけるようにして出発みたいな、
ね、エッセンは、はい、赤ずきん、
はい、赤ずきんのみですね、
のみ持ってい
く、はい、
エッセンに持っていくのって、もしくはもう持っていく準備がされているのって、
うんうん、
言語は日本語版なんですか、英語版があるんですか。
ですね、その赤ずきんなんですけど、まあ、当然日本語は全く向こうでは通じないの で、ね、英語版とあとフランス語版とあとドイツ語版のルールを、それぞれ、1枚ずつ吸って中に入れてる状態ですね。
はあ、うん、そっかそっか、
そうなん
です。逆に言うと赤ずきんはコンポーネントにほとんど言語がない、まあね、キャラクター名ぐらい。
そうですね、キャラクターの名前がそれぞれのカードに書いてあるんですけど、まあ、それはそのまま日本語を入れたままなんですけれども、うんうんうん、まあ、絵柄で判断してくださいという形で遊んでいただくようになってます、うん、
なるほど。向こう行っていろいろ聞きたいんですけど、基本的にドイツの人が来ると思うんですよ。
まあそうですね、うんうん、何割かは隣のフランスの方もいるみたいなんですけど、やっぱドイツの方ですよね、
うん、だどっちにしろ多分英語、まず英語はできるんですか。
あ、
英語で応対したりこうインストしたりみたいなことは、
僕の正直英語力で言うと、あの何年か前に、もう結構前か、任天堂 DS の英語付けで遊んでたぐらいの言ったら
戦闘力8かっていう、
まあ、そうですね、そう、圧倒的に単語力がない、うん、でまあ勢いで喋るっていうのでなんとかするっていう状態なんですけど、まあ、あのそもそもドイツドイツ語なんですけど、す、ね、あと向こうのその、まあ、あのゲームマーケットじゃない、エッセンシュピールに 来る方で、特にゲーム好きな方々っていうのはほとんどある程度は英語わかってる方がまあ多い。で仮に例えば私有に来た方、まあ、僕だけじゃなくてヤポンブランドっていうところで出させていただいてるんですけれども、うん、ヤポンブランドのゲーム遊びたいですっていらした方、例えばグループでいらしたとするじゃないですか、うん、そうすると大体そのグループのうち1人は最低限英語わかってるやつがいて、で、まあ、仮にその他の方が通じなくても結局皆さん遊びたくて来ている方々なんで、うん、1人が翻訳してほうほうほうほうってこう聞きながら、まあ、遊べるみたいなんですよね。僕も今回初めてヤポンブランド参加させていただいて、エッセン初挑戦っていう形になるので、これが2回目3回目続くのかわからないですけれどもそうなんで、いろいろちょっと僕もわからないんで楽しみにしているところではあるんですよね。
ちなみに向こうって私有宅って何宅ぐらいあるんですかね、
は
い
は
い、
さほど広くはなくて、はい、販売カウンターが一つ と、うん、予約を受け付けするカウンターがそこにほぼ肩並べてる状態で1個作って、うん、あとは6人ぐらいで遊ぶテーブル1つと2人テーブルで遊ぶテーブルが1つで、もう、うん、もういっぱいいっぱいって感じですね。そこからさらに人入るスペースなさそうなので、あとはブースの外でこう見てもらってっていう感じになりそうですね。
今が20日で、
はい、
で21に飛んで、
はい、
22、3、4、5になるのかな。いや違うか。
そうですね、スケジュールでいくとちょっと今広げますけどちょっとすいません、まあ明日って言ってもわからないですよね。出発が21日に飛びまして、で、その日の夜、21日の現地時間の夜ぐらいに着く予定なんですよ。
はいはいはいはい。
でその次の日がその、22日なんですけど、開催が23日なんですね、うん、22はもう現地で準備をする日なんですよ。持ってったものをいろいろ中にこう入れるとか、そのバラバラに持ってたものを合体させる日だったりとか、ブースの準備だとかをする日が一日あって、あ
前日からもうその会場みたいなところに入って設営するみたいな感じですね。
何、ね、て言ったかな、でそれで23日がプレスデーって言って、要はその何でしょう、取材とかの日らしいんです
よね。東京ゲームショーと一緒だ、
うんで実開催が24から27か、うん、4日間土日、木金土日、そうそうそう、
ああ、ね、すげえ、木金土日にさらにプレスの1日があって前日準備なんだ、
う
ん、
そうなんですよ。
6日間なんだ、要するにエッセンの会場にいるの
か。そうですそうですそうです。
でさらに移動日前日がに移動して、
うん、
帰りも
まあ、帰る日があって
開けて帰るから、
そうですね、
8日はかかるんだ。
そうそういう計算があります。いや僕は普通に普段会社員してるんですけど、
うん、
もうエッセンじゃない、このヤポンブランド参加するっていうので、いろいろヤポンブランドの会期みたいなのに参加させていただいて、
はいはいはい、
でお話聞いてやっぱ行きてえなってこう思ったわけですよ、
はい、
うん、
でもそれにはこの期間休まなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
すげえドキドキしながら、その時の上司に、まあ、事情を話して行きたいって言って、でちょうど今僕いる会社が10年目なんですよ。で有給休暇が60日ぐらい溜まってるんですっていう話からして使いたいんですよね、10年目なんで使わせてくれませんかって言ったらすごい嫌な顔されてまあでも、うん、分かったって言っていただいて、それでやっと、まあ、行く決心がついたというか、うんうん、
よかったですね、10年目
本当に
本当にいろいろタイミングがそうあって、
スイート10有給
なんかすげえプレミア感、それめっちゃ落ちますねそれ
いやでも確かにいきなりこう8日間ぐらい一括でぶち抜けの休みをくれっていうのって、
うん、
そうは通んないですよね、うん、
こんな仕事で休み取ったの人生初めてですね、
うん
うん、
なんかもうすごい体悪くして入院して手術するみたいなぐらい。
そう、その1年前の入院した時でさえ1週間で帰ってきた。
そうですね。
でも純さん以外に行く人もそれやってるってことでしょ。
そうそう、
まあそうですね。
しかも毎年行ってる人もいるってい
う、うん、
すごい。
つまりボードゲーム制作のために職種を選ばねばならないという、
あ、そこからだ。
逆説的な感じになってくる。いやでも本当にそのエッセンってこう何となくやっぱ夢の場所で、それに出店側で行けるっていうのはすごいなと思うんだけど、それがすごすぎるがゆえにこっちがしなきゃいけない準備というか、
まあそうですね、
セッティングもすごいなと思うんですよね。
やっぱその今回特にそうだったと思うんですけど、ゲームマーケットともあの近かったってこともあって、同時並行で両方の準備をするっていうのがまあやばいなっていうのはもともと分かってたんで、結構早め早めに動いてたはずなんですけど、結局直前まで準備をしてるって感じになってるんで大変と思ってますね、
うん。あと向こうでインスト自体はそんなにはしないですかね、逆に言うと。たまにするぐらいでいいんですかね。
はい、そうですね、一応今回ヤポンブランドで一緒にエッセンに行くっていう方が十数人いるんですけれども、はいはいはい、その中で一応ちょっと役割をね分けようということで、ちなみに僕は予約番長ということで、
予約番長、
200件近くぐらいですか、予約がこうあるのを
もう来てるんですね。
そう、そうなんです、もう締め切ったんですけど、す
ごい、
うん、それの、まあ、来た方の対応をするっていうのを、まあ、僕がやるんですけど、一応他の方で一応の金井製作所の金井さんが、
はいはいはい、
インスト番長ということで、
インスト番長、
そういう名前じゃないですヤポンブランドの中でそう呼んでないですけど、インスト担当みたいな感じで一応ブースに比較的立って来た方に説明していただくっていう感じになります。
あの笑顔で、
そうです、
あの笑顔で
金井さん、あのスマイルすごいいいですよね。
いいスマイルで、
うん、そうそうそう、いつも癒されるんですよ、
うん、あ、英語で来た人をに対応してインストして、
うんうん、
こうそこら辺のなんかハードルの高さをやっぱでも思っちゃいますよね。で英語、本来は英語だけじゃなくてドイツ語とかフランス語もできたらいいんだろうなみたいなことですよね。
そう、英語一応来た方のうち少しは英語喋れるって言ったと思うんですけれども、やっぱりそのドイツ語しか喋れない方もいれば、うん、フランスから来た方もいたりとかして、うん、で英語だとちょっとってなった時に、一応その、まあ、もちろんルールブックはそれぞれの言語を用意してあるんですけれども、
うん、
何でしょう、一応その分かりやすいように、ちょっと僕については現地で困った時用に紙芝居をちょっと友達の絵を描ける方にお願いしてですねで、ペラペラめくりながら見てもらったら、7ページぐらいなんですけど、まあ、分かるっていうような形にして、
うん、
準備してありますね。
そうですね、さっき見せてもらいましたけど、
うん、
英語とフランス語と
ドイツ
語、ドイツ語、
はい、
3言語でそのなんて言うんだ、
紙芝居、
紙芝居、
うん、
プレゼンテーション、うん、分かんないけど
これパワポで作ってますね。
あ、やっぱり、
うん、
すごい何枚も何枚もこうルールを順を追ってその言語で説明してやって、最後にフローチャートがついててルールブックも入ってる。
そうですね、これは友達のポンコさんっていう絵を描ける方で、前ヒットメーカーというゲームクンプーで作った時にも絵描いていただいたんですけども、はいはい、まあ今もよく仲良くしてて、その方にお願いして、赤ずきんのアートワークした方は152度さんって違う方なんですけど、
うん、
描いていただいて、
すごいなんかアートとあとこの説明のテキストの手作り感がすごいんですけど、
そうそうそう文字も手書きっていうね、
可愛らしい
これその紙芝居について3種類ともですね、 Easy Manga Rules って言って BGG の BGG って分かんないか、ボードゲームギークっていうそのアメリカかな のボードゲームのデータベースのサイトがあるんですけれども、 そこの Eat Me If You Can って赤ずきんのページに一応置いてあってフリーでダウンロードできるようになってますね。
なるほど、うん、
この絵も入ってるからいいですよね。子供がでも見る気になるっていうか、うん、
そうですね。あのエッセイの4日間のうち前半2日間がいわゆるそのゲーム好きの人たちが来る日で、うんうん、後半2日間がファミリーデーっていうらしいんですけど、あの比較的その、現地の、まあ、家族連れの方とかがいらっしゃる日らしいんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でほぼゲームは買わずにこれの遊び方教えてくれって言って、
う
ん、
なるほど、
へーって言って遊んで納得して去っていく日らしいんですよ。
厳しい。
そうで、その方々は本当に家族連れで、例えば子供とかもちろん英語全く分かんなかったりするんで、うんうんうん、そういう方来た時に本当にドイツ語ルールとかないともうこれ無理だなと思って、もう読んでっていうわけにもいかないんで、うん、でこの、まあ、漫画でやって紙芝居やったらいいんじゃないかと思ったんですけど、これ作ってて作り終わった頃に分かったんですけど、うん、あの海外紙芝居っていう文化そもそもないらしいんですよね。
うーん、確かに聞いたことないですね、
うん、そうペーパームービーっつってもなんか違うし、うんうん、そういう言葉がそもそも存在しないと思って、
うーん、プレゼンテーションか、うん、ビギナーズインストラクションか、うん、とかそこら辺になんのか、まあ、
で悩んだ末その BGG っていうサイトにアップロードしたのは「マンガルールズ」って書いてアップロードしたんですけど、うん、そう漫画は世界共通言語になってると思うので、
うん、うん、でもこれ本当分かりやすいと思うんですよね、うん、逆にこれの逆に日本語版を
あはい
ってあると、うん、
サイトに載せといたら、
はい、そうそうそう、
せっかく絵も描いてもらってるし、
うん、
ジュンさんとこはあれですよね、結構僕の方の側面から見ると、
うんうん、
絵がいつもこういい人を捕まえてきますね。
ああ、これはでも本当にありがたいことに友達で結構あの絵描いてる方がすごい、お、まあ、いらっしゃって、でそう友達に恵まれてるなっていうのがすごいありますね、正直、うん、そうそうそうそう。
でこの今見せてもらった赤ずきんの多言語インスト帳っていうと変です
か、はいはいはい、
うん、思って赤ずきん自体はもう向こうに多分原品は輸送中なんです
ね、
は
い、そうですね、もうあの夏ぐらいまだ暑かった頃なんですけど、船便でもう送っていて、もう向こうに100個ほどあるはずです。もう多分向こうの運送会社には届いていて、あと、
うん、
当日になったらあの運送会社が、まあ、持ってくるはず。
なるほど、
これが届いてなかったらっていう、
なんか一回あったんでしょ、
あったらしいですね、うん、何年か前に、
未確認生物 TV の甲斐さんの時かなんかがそれだったんですけど、そうそうそうそう、結構大変だったっ、
あ、来てみたらないっていう、
怖い
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 続々と予約の人たちが
来る、まあ、ありますけどね、うん、そう、配送が本当に来てんのかって言って、うん、ドキドキしながら現場に行くみたいな、う
ん、まあ、それもあって一応手持ちの何ですか分も多少持って今旅行カバーに詰めてるんですけど、
ああそうか、
うん、万が一の分も考えて、
なるほど、赤ずきんはすごいこうきっと受けると僕は信じて、
ありがとう
ございます制作者じゃないのにめちゃくちゃ推してるって
そう、もうだってあの初めてのゲームちょうど1年ぐらい前ですかね、
そうですね、ちょうど1年前のゲームマーケット秋のゲーム
センさんの
そうそうそう、うん、ゲームの撮影会、
ちょうど本当今ぐらいか、
そうですね、
うんうん、にあのパワーナインさんの1個前がうちだったんですよね、
そうですね、
当時クンプーでしたけど、うん、でそこでその撮ってその後あのナインさんのドラゴンズストーンのインストみたいな、
そうですね、そうそうそうですね、うん、
その頃からすげえ押していただいててい
やもうあのうん、もう逆に今すごい不思議なのは、ジュンさんとめちゃくちゃ仲良くしてるんですけど、うんうん、1年前なんだよなっていうのを逆に
思う、そうね、今そう今振り返って、俺も1年前かと思って
短っと思って、ね、もっと前からなんかやり取りしてたんじゃないかぐらいの気持ちで思ってたんだけど、
う
ん
う
ん、
そうそう、トリさんともよく喋るようになったのはこの1年ですよね、その前は顔を見たことはお互いあるぐらいな感じだったと
思います、風船さんのあれで蒲田で焼き鳥食った、
うん、そうそうそうそうそう
そうで、でもやっぱあの自分の次インストする番で、うん、動画で撮影してインストするって初めてだったから、うん、それでもういろいろテンパってて、うん、そう撮影用にでっかいカード1枚 A4 に印刷したみたいな紙を大量に印刷してって、うん
ありました
ね、
やった俺のレッドドラゴンでっかい
あれちょっと楽しいですねでかくするのとかも用意してテンパってたのに直前でなんかすごいシンプルなんだけど面白いゲームの演出が始まってちょっとねあの瞬間だけ自分が次やるってことを忘れてあれどうなってんだみたいな気持ちになってすごい良かったです
あれ僕でもあの時は iPad じゃないんですっけあの次が iPad
そうですねあの次が iPad、うん、そうそうそうそう あの時あのゆうさんと最初挨拶した時にすごい落ち着いてなくてそわそわそわそわしてて大丈夫かなと思ってそ
うそう島田さんと2人で
そうそうそうそうそうパワーナインコンビで来てました
パワーさんもそわそわしててい
や落ち着かなかったですねあれは、
うん、僕もな多分そわそわしてたと思うんですけど自分では認識してない
落ち着いてたふうに見えましたよ僕からは、
うん、あんまはためそう見えないかもしれない割とそわそわするタイプなんですよこの1週間ぐらい特にそわそわしてましたね
あそりゃそうでしょう
仕事中とかを仕事に集中しないとと思いながら、うん、ユーロにユーロ両替しないといけないいつ行こうってみたいなこと考えてる
そうですよね、うん、逆に割取りペンギンは、
はい
新作だけど、うん、エッセンには持っていかない
そうですね、うん、エッセンには持っていかないですね、うん、
なんか参考で置いといたりもしない
一応多分置いたところでルールもないし
そうか、
うん、で多分説明したりしてる余裕は予約番長してる感じでないです、ね、予約がねすごい大変だってあのなんですかヤポンブランドのボスがタケルベさんという方で昔からゲーム業界されてる方なんですけどに一応アドバイスいただいたんですけどまあやばいんですよ。
それは具体的には何をするんですか。
もともと何年か前ぐらいから、始めた取り組みでペイパルのアカウント取って、うん、でサインアップしてお金払った人に渡すっていうルールになったんですよ。それでかなりその個数は落ちたらしいんですけど、で要はそのサインアップした時のサイン ID みたいなのをまあプリントして持ってきてねっていう話なんですけど向こうの方が要はフリーダムにあプリント忘れたわみたいな感じで来る方も少なからずいて
そうそう
でかつ名前そうすると名前で検索するしかないじゃないですか、うんうん、何々いくつ何々をいくつとかって注文したのを名前で探すんですけど向こうの方って正式名称と略称ってあるじゃないですか、う
ん、ありますね
ロバートがボブになったりとか、
うんうんうんうん、
ロバートボブってもう分かんねえよって
俺らから
エリザベスがベスになるとか、
うん、
そうそうそういうのまずもう分かんないんで、でその多分本人もどっちの名前でペーパル登録してるかなんて当然覚えてないんで、
うんうん、
で来た時に多分200件ぐらいある予約リストの中で
どれ
っていうのを一人一人対応することになりそうなので多分死んでると思うんですよね。
しかもそれが英語とは限らないわけですよね相手は。
そうですそうです、英語圏じゃない人の名前で略称で来られたりとかするとそもそもなんて呼んだらいいか分かんないみたいな。
アルファベットでは書いてあるけどフランス語読みとドイツ語読みと英語読みで発音違うから言われても多分
そうそうそうそう、うん、ベノイトさんって書いてベノワさんとかも読めないじゃないですか。分かんねえ、もうリストを今読みながらちょっと、うん、おーってなってるんですけど、
もう書いてもらった方がいいんじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、一応ちょっとなんだサインアップした名前変えてくれって言って、
うん、
そういうブギーボードって言うんですけど、なんていうんですか、しゃべれない人がこう直接書き込んでポチッと押したら消えるっていう、そうそう、手話ボードみたいなやつ、
ホワイトボードみたいな、
そう、僕も持ってるんで、っていうかそのこの前入院した時喉の手術だったんで、しゃべれなくなるんで、うん、用意してたやつがあって、でそれをちょっともう持ってきます。
それはいいですね、うん、あと最後の問題は 外人の筆記体は読めねえっていう、その最後の壁
ですね。結局読めない可能性があるんで。かといってリスト見せるわけにもいかないので、
うん、そうですね、
うん、
そのどっちかで勝負するしかない、
う
ん、
そうそうそうそう、
これは大変だな、ね、
先に払っちゃってるから間違いがあると大変、
そうそう
な
んです、
そこは楽にはなってるけど、うん、責任問題になるんですね、
う
ん、
そう
そうか、
怖いっすね、
なんかね、もうちょっと予約番号があってみたいな、うん、番号だけ書いてみたいな、もうちょい、
まあ、でもそれ自体忘れちゃうんですよね、
そうそう、それ自体を忘れちゃう、
おうっつってね、う
ん、忘れたら追い払うい
やー分かんねえわみたいな動画来た時にどうすっかなっていう、まあまあまあなんとかします。
でも なんとなく僕エッセンに参加したいサークルっていうのはこのように僕も含めていっぱいあると思うんですけど、
はいはい、
今それハードル上げたような気もしなくもないんですけど、
いやいやいや、
まあまあ、
うん、でもあのすごいいいと思いますよ、うん、僕今回参加して、あ、いいなってすごく思ったんですけど、翻訳周りもすごい整備していただいてるし、うん、あのもう先人の方々ね、もちろん金井さんだとかおかずブランドさんだとか、はいはいはい、うん、あとあの今回はいらっしゃらないけど川崎ファクトリーさんとか、はい、
そうですね、
そう、あのそうした方々が日本のゲームはすごいんだぜっていうのを今までその世界に見せてきたっていう実績があるんで、うん、やっぱりその僕その BGG にあの自分のゲームとか上げてるんですけど、それで動画上げたりとかルール上げたりとかしてるんですけど、うん、やっぱあの注目していただいてるって感じはすごくあるんですよね、
うん、
あの特にフランスの方がすごい盛り上がってるみたいで、
へ
え、なんか好きですよね、うん、日本人を、
日本の
フランスの人は、
そう、
う
ん、
そうそうそう、
日本のなんかゲームとかアニメカルチャー好きですよね、
うん、そう、すごい好きみたいで、楽しみですね、それで、
うん、そのエッセンもいずれ行きたいなと思うんですよ、その、うん、それとも客として、
うん、もう一回聞いていいですか、
楽しい客として見て回るだけ、海外旅行として、
はい、行きたい、だからヤポンブランドが増えて、
うんうん、
今回20人ぐらい行くんですか、
十数人ですね、う
ん、あとの20人ぐらいをツアー客としてくっつけて、
あ、
ツアーなんですかね、
その観光としてエッセン行くプランみたいな、
そうそう、去年あったけど人数が足りなくて立ち消えになったのがありますよね、
あ、
そうそう、
なんかプランはあった
って話なんかなんかのやつありましたね、
あれなんか結局行ったって話を聞かないから、うん、人数集まんなかったのかなって思ってて、
う
ん、
あ、はいはいはい、
それを思い出した時に十何人ってもう決まってたら、
うん、
もう埋まるじゃんみたいな、
うん、確かに
いやーでもあの管理されてる方、まあ、竹部さんがさっきも名前出ましたけど、うん、そのまあ、もちろん本業でライター活動もされていて、
うん、
でほぼボランほぼ、まあ、まあ、もちろん多少お金はあるんです、出るんですけど、うん、あの出す お渡しするお金はあるんですけど、ほぼボランティアみたいな形で動かれてるっていうところで、うん、多分今でさえいっぱいいっぱいなのにそこでもう一つプラン
いやいや、それがほら旅行代理店にそこの部分だけ投げれ
る、ああなるほどね、
そうそうしたらね、楽しく旅行
として行って、チケットのこととかは全部、
うん、
確かに
手を外れるんだったらウィンウィンかなと、
う
ん、
あ、
うちらもついていけるし、ね、うん、しかもみんな全員いっぺんに行ける、
うんうん、確かにそういうとこはもうなんか一人一人分チケットと僕もお任せしちゃってて取っていただいてるんですよ、うん、飛行機とか、
うんうんうん、
しかもこう
その人数だったらある意味もう組んでもらっちゃって良さそうです
ね、しかも安くなるかもしれないじゃないですか、
確かに、
うん、
相談してみよう、
人数が決まればですよね、先に、まあね、まず確定で何人はいそうとか、それからどんぐらい増えそうみたいなのはいるかもしれない、
うん、
でそういうのがたとえあって、例えば僕がエッセンに遊びに行けるとしても、うんうん、やっぱりそこが難しいなと思うのは、うんうん、あのボードゲームの好きなとこって、うん、みんなで喋って、うんうん、ワイワイやるとこなんですけど、じゃあ全員外人で英語で喋ってワイワイやってくださいって、
うんうん、
なった瞬間に、おって、
いやそれは最近の仕事で、
そう最近の仕事で、最近もうめちゃくちゃされてますけどやっぱ日本人はその日本語じゃないですか、どうやったって、
まあまあ、
基本はね、
うん、
だから例えば日本の東京ゲームショーに外人が来たとして、うん、あそこ日本語付けだから分かんないと思うんだけど、うんうん、あれはコンピューターゲームだからさ、
うんうん、
最悪コントローラー握って動かし方さえ30秒なり1分で学べばなんとなく遊べるじゃないですか、
うんうん、
一応外人のコンパニオンもいるし、
うんうん、
逆に日本人がエッセンに行ったりした時に、 やっぱりボードゲームだから、そのデジタルゲームと違ってコントローラー握ってれば済まないじゃないですか、うん、インストを聞いて、
まあ、理解がしないといけない、
そのどのフェーズでどうすればいいの、金払ってカードを買うのねって、まあ、そこまで分かったとして、うん、じゃ あのなんか競りのゲームで競りで金を釣り上げていくにしろ、うん、その釣り上げる時に言うセリフは英語なわけじゃないですか、
うん、まあね、まあでもね、これはあのその英語でゲームを遊んだりするちょっと経験値を少し上げようと思って、うん、あの国内でそういう外国人の方が集まって、そういうボードゲーム愛好家の外国の方が集まるゲーム会っていうのがあるんですよ。そこにちょっとお邪魔をして、うん、あのゲームを遊んで、ちょっとしかも自分ちょっと僕こういうの作ってるんですけどつってインストの練習とかもさせてもらったりしてたんですけど、
うん、
そこでちょっとやって思ったのは、なんだかんだ言ってゲームする上で使う単語って限られてるんですよ
ね。はいはいはいはい、
配るはディールだったりとか、あの表にするだったらフェイスアップだったりとか、ある程度その使う単語限られてるんで、そこだけなんか理解しちゃえばなんとなくいけるかなっていうのは、ちょっと自分の英語力でもちょっと自信を持った感じたところですね。そこ言ってよかったと思いましたね。
多分ね、中学英語ぐらいがあると大体わかるんですよ、うん、あとそのゲームごとの用語がわかると分かって、あとは外心だビクビクっていうのさえなくなれば、うんうん、なんとかなると思ってて、うん、っていうのはそのマジック・ザ・ギャザリング僕ずっとやってた時に、はいはいはい、大きな大会行くと外人いるんですよ、
う
ん、
そりゃそうだ、
日本の大会なのに外人もエントリーしていくんですよ、
うん、
で2人で対戦するゲームだっていうのに、いきなり目の前に外人が座ってハローって手出していくんですよ、うん、はいはいはい、そこからあの外人ってやると思ってなかったのにっていう状態でマジック・ザ・ギャザリングのプレイが始まるんですけど、それもマジック・ザ・ギャザリングの用語が、あの幸いにして全部カタカナでアンタップアップキープドローとか全部本当は英語じゃないですか、でだからそのまま言っていけばなんとかゲームになるんですよ。でゲーム自体はやっぱ楽しめるんですよ。外人の独特なのオーバーリアクションだったり
そう
されたりとかいろいろ。
俺もだからそのゲーム会いるときはおうとか言っていやーとか
みたいなワオみたいなことを言いながら楽しく遊べたりするんで、そこら辺を僕自身もちょっとしり込んでるところあるんですけど、日本の環境で日本でしか遊んでない人っていうのも、エッセンに行きゃもちろんそうだし、もうどっかの場で海外の人ともうちょい遊べるとかいうのがあったらいいのかなっていうのをちょっと思ったりしてるんですよね、うん、
いや絶対楽しいと思ってるんですよね。その、今回あのヤポームランドの方で撮っていただいた宿がホテルブレデニーっていうそうなんですけど、
うん、
その会場からすぐそばのホテルなんですよ。
へ
ー。で、もうその開催期間中、うんうん、そのホテルにいる方はほとんどそれ目当ての方しかいなくて、そうそうそう、うん、
関係者か、
そうラウもう
マニアか、
そうそうそう、もしくは有名なゲーム作家さんとかもいて、でラウンジとか行くともうそこ至る所で遊んでて、うん、それだけじゃもうなんかスペース足んなくって、下手したら廊下で広げて遊んでる人とかもいるぐらいな感じになってるんですね。でそういうところになんかそのもう新しいやつとかをなんかこう盛り上がって遊んでるっていうところに入っていけたら絶対楽しいなと思って、
うん、
でうまくしたらちょっと知ってる作家さんとかからサインもらえちゃうかもしれない。
あ、それは夢ですね。
そうそうそうそうそう、っていうのを思うと、まあちょっとそのちょっとハードル高くてもぶっ込んで一緒にこう入ってって一緒に遊べたらいいなと、
そうですね、
思ったりしてるんですよね。
じゃあサイン用に、うん、あの電力会社とカタンと持ってった荷物の膨らみ方が半端ないですけど、
おかしい、ボードだけ持っていけばいい、
ね、ああやっぱ箱にサインしてほしいからみたいになってね。
これね、あの自分の持ってく赤ずきんとかを今あの旅行ケース、そこにスーツケースあるんですけど、その中に詰めたらあの JAL の制限が23キロなんですけど、さっき持って体重計乗ったら22.9 キロなんですよ、
ちょっと危ない、
あと 100g かみたいな
感じで、ちょっと手荷物に移しておいた方がいいかも
しれない。そうそう、そんな感じですね、
うん、いやだからまあエッセンに行きたいなって、そのどういう形かともかくとして、うんうん、行って遊べたら楽しいだろうなっていうのと、うん、あと逆にその後ゲームマーケット秋もありますけど、うんうん、ゲームマーケットが今場所変わって大きくなったじゃないですか、
うん、
でこれからもしこのままブームじゃないですけど勢いが続いて大きくなっていったとしたら、やっぱりそのゲームマーケットの側でも、例えば今年やれたら僕やりたいと思うんですけど、英語のルールがあるとか、あと外人の人が分かりやすいコーナーだったり、外人の人が遊べる卓みたいのがあると、なんかもうちょっと交流が図れるのかなと。
でも外国のお客さん多少いらっしゃいますけどね、まだやっぱ全体の数からするとやっぱそんなに多くはない。そうそうそう。でも今回台湾の方ブース出されてます、うん、毎回出されてますけど、
うん、
これ台湾の方と実はそのヤポンブランド絡みで食事会みたいなのがゲームマーケット直前にあって、うんうん、そこにお邪魔したりして交流する予定なんですけど、サイトを見たら結構ちゃん全部日本語化されてて、うん、すげえ丁寧に訳されてて、あすげえと思って見てたんですね。
仕事であっちのちょっと仕事であったりするんですけど、ね、日本好きですよね。
いや
すごく、そうですよね、う
ん、そのサイト本当見ていただきたいんですけど、うん、すげえ日本好きっていうのがなんか見てて分かるんですよ、うん、
なんかね、僕もサイトかツイッターで上がってきたのかなを見てたんですけど、その台湾の人の作ってるゲームの箱詰めの作業がね、
うんうん、
でやっぱりすごい大量のチップを抜いて詰めてる絵を見て、ああまあそのどこの国でも、うん、誰でも作るときはそうなんだなみたいな思いましたけど、うん、まあまあ確かに今のゲームマーケットでバイヤーなのかなっていう外人の方、うん、何人か前の春かな、うん、かなんかで、ねうん見かけたりちょこっとだけ話しかけられたりしましたけど、うんうん、ああいう方も規模が増えていくにつれて、例えば海外から来て、うんまあ、いわゆるテレビゲームの方の、
うん、
東京ゲームショーを楽しみに来るみたいな外人の方もいるから、うん、逆に日本に来てくれるボードゲーム好きも増えてくれば、海外の方が、うん、なんかそこら辺もケアできたら面白いのになっていうのは思ってるんですよね、
うん、そうですね。
とはいえ自分のゲーム常に多言語版作る気はないですけど、
これは大変でしょ、だ
って、うん、それは大変だから
テキスト全部いかなきゃいけない
、うん、僕のまだマシだけど、ゆいさんのお前やばいなあれよな。
でもそうそう、そういう意味で言うと僕は本当にすごいなと思ったのは、ワンドローさんのロストレガシー
は、
もう最初のすりの時点で英語のルールが一緒に書いてあるんですよ、カードの効果が。あ、
テキストが下にすれば入ってました、
ね、そうそうそう、だから完全に多言語対応で始めてんだっていうふうに思ったりして、
金井さんとこの世代とかも確かそうですよね、英語入ってましたよね、
うん、だからここはタイトルも英語タイトルが最初からありますもんね、
成敗
と成敗っていうビリアンですかな、
そうそう、
うん、
さよならを言うっていう成敗と、
そうそうそうそう、
成敗をかけてるっていう、
そうそうそうそう、すげえなんかかっこいい、なんかそうそうそうラップみたいになってっけど
韻を踏んでいる、
そうそう、だからそういう風な視点であんまりものづくりとしても僕はあんま考えてなかったですけど、
うんうん、
今後なんかそういう風に考えてもいいのかなみたいなことと、
うんうん
うん、そうやって広がっていったら素敵だなっていうのが、
うんうんうん、
基本僕日本大好きで英語苦手で、
うん
まあ、日本にだけ入れればいいやっていうスタンスだったんですけど、最近職場で嫌でも英語付けを散々されてると、まあ、外人の世界、海外ってあるんだなぐらいの気持ちにやっとなってきたんで、
うん、
なんかそういうところも考えた方がいいんだろうなっていうふうにはちょっと、うん、ちょっと変わってきましたね。
そう、今回本当参加して思った、みんなもっと出ればいいのにと思って、
うん、
みんな行こうよエッセンにっていう、そうそうそう思いましたね。
まあでもちょっと前のゲームマーケットも敷居が高かったわけでしょ、それがだいぶ今はね、まあ、出す人も増えたから、
うん、
こうやってやってもらってる人たちがね、続けていてくれれば、
うん
うん、もっと敷居が下がってくる、ね、だってここで、ね、今回持っていくような人たちってやっぱゲームマーケットの黎明期からいたような人たちじゃないですか。
そうですね、
う
ん、だからもう本当こうね、この人たちによってゲームマーケットが行きやすくなり、今度はエッセンも行きやすくなり、
ね、今見てるのがあれですよね、ヤポンブランドさんが作ってる今年の冊子なのかな、
うん、ちょっといただいてきたんですけど、
はい、
昔からいらっしゃる方だと、そうですね、金井製作所さんだとか、ワンドローさんのゲームロストレガシーも出るし、おかずブランドさんですよね、
うん、
で、そうですね、やっぱそのお二 人がやっぱりよく出てらっしゃるのかな。あとコンセプションさん、あのタマゴリッチってゲーム作った方、
うんうん
ですとか、あとコケコケ堂さんとかは、まあ、初めてだと思うんですけど、
うんうんうん、
あと有限ロマンさんか、うん、有限ロマンさんはあの前日ゲーム会で僕初めてお会いして、
あ
秋葉原のロール&ロールステーションでしたっけ、うんで中村誠さんが今回も開催されるみたいなんですけどゲームマーケットの前日に遊ぶあの新作を遊ぶっていう会があって、でそこで初めてお会いして、その時遊ばせていただいた方法カード少ない枚数で作ってるカードということで若干被ってる感はないとかしてたんですけど、でそうですね、あとうちと、あと今回ワンナイト人狼さんも
買える、そうですね、
で、あとは、あの、有名なとこだと、グランディングさんですよね。
マチコロ。
マチコロとスキモノ。あとは、ハート・オブ・クラウンさんの、ハート・オブ・クラウンのフリップ・フロップさんですね。うん、が、あの、一緒に行かれる。
なんか、うん、ハート・オブ・クラウンの時、見るたびにこれ同人じゃなくて、商業製品だよなっていうクオリティをいつも思いますけど。
うんうん、そうですね。
アート的に、
うん。そう。どれも。でもその中でもやっぱりそのカナエさんとかおかずブランドさんとか、うん、やっぱすげえなーと思って見てますね。
ずっと、うん、ずっと逆に言うと面白いものを出し続けてきたからヤポンブランドっていうのがあるよという話ですよね。
うん、そう思いますよ。
別に僕ヤポンブランドの中を全く分かんないんで分かんないんですけど、うんうん、ヤポンブランドっていうので多分ブースを取ってるんだと思うんですよ。
はい、そうです。
エッセンで。
うん、
だから逆に言うと将来的にエッセンのブースをヤポンブランドだけじゃなくて、うん、なんかわかんないけど勝手に名前出すけど、
うんうん、
のワンドローでブース取るとか
ワンドローさんに勝手に
名前すげえハードル跳ね
る。でも言うみたいですよ。そのちょっと名前失念してしまったんですけど、その JHG ってところで遊びに行った時に、
はい、
中に、まあ、もちろん日本の方もいるんですよ、
はいはいはいはい、
日本人の方で、その方がヤポンブランドではお会いしたことはない方で、
は
あ、僕エッセンシュピール出るんですよって、
と
思ったら実はブースを取るのを忘れてしまってははははとか言って
本当に
リュックにゲーム自分のゲームを詰めて通路で売りますははははとか言って、
ね、大丈夫なのか
そうすごいっすねってちょっとお名前を失念してしまった
のその人は英語はできるんですか、
う
ん、
英語はもうバリバリ喋れるんです
か。
なるほど。
現地で
ちょっとでもあんまり名前分かっても出さない方がいいよ。
ああ、かもしれない。それもうなんつったら
ゲリラ行為ですね。
そう
言ったら
すごい。
言ったら富山の薬売り状態みたいな感じで。
夏休みの初日前の日か、日を売ってるみたいな。
そうそうそう。
路上でなんか売ってる人がいる。
いう感じで行く人もいるっていう。
うん。
うん、そうそう。その方はその前のなんだフランスかなんかのやつ。ジェンコンだっけじゃなくて、うん、ちょっと名前怪しいですけど他の国でやるそういうゲームショーにも行ってから行くとか言ってたんで、
へー、うん、すげーいですね。
じゃあもう日本にいないかもしれない
です。もう今いないはずですね。
で言ったら気になるな、その人気になるな
もしかしてゲームマーケットにはいるんですか、
ね、ゲームマーケットの間もまだ海外にいるって言ってたんで、
あ、じゃあいないんだ、そっち来ないんだ。
完全逆輸入じゃないですか。
ノ
ブ林じゃない。
そう、本当ちょっと名前忘れちゃいましたけど、うん、そういう方もいるみたいですよ。うん、どうですか。
いやいやいや、ドラゴンズを背負って、
そうそう。
迷子になります。行く前に到着できない。だからまあその全然将来的な話でヤポンブランドでどんどんやってってるのもあってすごい羨ましいんですけど、ヤポンブランドが広くなるのか、
うん、
独立したワンドローっていう
あんまり
すいませんね、いいさんすいませんね、もっとビッグになってほしいっていうこの思いが投影されてるだけなんですけどいうふうにもっと大きくなってったら面白いのかなっていうふうにも思ってるんですよね。ヤポン逆にそのエッセンがそもそもすごく大きいんで、
うん、
でゲームマーケットも大きくなってきたところに他の国のところも入ってきてらっしゃったるんで、逆にそうか、ゲームマーケットにドイツのメーカーが入ってくるとかしたら面白いのかもしれないですけどね、
うん、
誰に俺これ訴えかけてるのか全然分かんない感じになってますけど
それはまあドイツ語で言わないとダメですね。
ブブーッ 伝わってできないからできないから、まあ、もしこれをね聞いてらっしゃったらドイツのボードゲームメーカーの方いでよぜひね
せめて英語でね
そうぜひゲームマーケットのサイトに登録してもらえればいいと思うんで、うん、
そうですね、
はい、でね、ずいぶん喋っちゃったんでそろそろ、うんうん、締めようかと思うんですけど、
はい、
1時間15分ぐらい今回も長い間お耳をお貸しいただきましてありがとうございましたということで、たまにねこういうゲスト会をまた特にこういうイベント前とかにやれたらいいかなというふうに思ってるんで、たとえゲームを毎回作ってなくてもその絵が毎回あの何かしら出てくる長谷川さんとかね
そのゲーム作ったことないですからね
毎回毎回少なくとも何かしらあると思う、
はい、
いうふうにぜひぜひで、エッセンの帰りでもまたお土産話があれば、
はい、そうですね、多分いろいろ経験してくると思うので、
こんなフランス人に絡まれて困ったとか、
うん、楽しみ
こんなドイツ人がいたとか
うん、うん、
いうお話をあの聞かせていただければと思いますので、
はい、
ぜひまたよろしくお願いします、
はい、
というわけでじゃあお相手は、パーナインゲームズのナインと、もう一回すいませんお名前だけ、
はい、長谷川トリでした、
はい、
もう一人もう一人
ユリアスのジュンでした、
はい、というわけでじゃあまた、バーナーゲームズのラジオは適当に、更新していきますので、
はい、
1週間か2週間後にまたお会いしましょうということで、それでは
バイバイ。